どうも、さやしのです。さやしのポッドキャストは、アイドルオタクのさやしのが10分くらいでアイドル関連の話題について解説するポッドキャスト番組です。気になった方は、Spotify か Apple Podcast で、登録お願いします。はい、いうことで、ございまして、今日は、アイドルのこの人気のバロメーターとして、まあ、切り抜き動画あるんじゃないかっていう話なんですけど、あれですね。まあ最近流行ってるじゃないですか、切り抜き動画。皆さんもよく YouTube とか TikTok で見ると思うんですけど、まあ何かっていうと、まあ例えばテレビ番組とか、まあ YouTube の番組とか、まああと配信とかね。まあそういうのを、まあ10秒とか、まあ1分くらいでこう切り取って、で字幕つけて流すみたいなのが、まあここ1、2年すごく流行ってるんですね。まあ皆さんがよく見るので言うと、まあひろゆきの、配信の、ライブ配信の、質問に答えていくやつとかよく見るかなと思うんですけど、まあ、あれは、なんだろうな、こう、TikTok とか YouTube ショーとかで、短尺の動画がこう流行ってきた、っていう流れに乗って、あれの、まあ、ブームというか、が来てるのかなと思うんですけど、まあ、よく言われるのが、まあやっぱライブ配信とかこう長くて見れないじゃないですか。もちろんそのやっぱ1時間とかや2時間とかやって、まあ面白いところと面白くないところ当然あるので、やっぱその最近よく言われるタイパみたいな文脈で言うとあんま良くないっていうのと、まあテレビ番組もね、長いと別に面白くない部分もたくさんあるし、CM もあるしみたいなところで、やっぱ面白いところとかだけを見たいっていう欲求が、まあみんなすごくあると思うんですけど、まあそういう流れの中で、まあショートも流行ってきてるしっていうところで、まあその切り抜きみたいなのが流行ってるかなと思うんですけど、まあそれはなんていうの？動画のフォーマットの話、切り抜きっていうフォーマットの話かなと思うんですけど、アイドルの人気みたいなところで言うと、まあもちろん最近は SNS の人気がすごく見られるみたいな、まあ話があって、やっぱ最近こう、まあアイドル辞めた子とかとなんか話す機会があったんですけど、やっぱりこう、フォロワーをめっちゃ見られるみたいな、事務所に所属するときみたいな。やっぱこれくらいの数字はあった方がいいよみたいなのを聞いたりも知ってるんですけど、まあそれくらいやっぱり、うん。やっぱもう、これも誰かが言ってたんだけど最近、誰だったっけな。まあだからその人気を出すっていうところが、その昔はやっぱりこう運営とかがやるっていう、まあ仕事だったんだけど、だんだんやっぱりその個人に寄ってきてるっていう話があって、ある程度そのファンの土台みたいなのがないと、そもそも事務所に所属できないとか、テレビ番組に出れないとか、やっぱあるらしいんですよね。だからまあフォロワー大事ですと。で、フォロワーを獲得していくときに、まあどこがこう、なんだろうな、ポイントになるかというと、まあ、X とかだとやっぱこう、まあ フォロワーをつかむために、まあ、リツイートの数とかいいねの数すごく見られると思うんですけど、まあなのでこうアイドルの皆さんはすごくこうリツイートしないとかいいねしないとか、まあ、インスタでも保存してないとか TikTok でも保存してないとか、まああって、まあ、その辺のなんか数っていうのをすごく意識してるんだなと思うんですけど、まあなんかまあそれはそれで、まあもちろん大事なことなんですけど、一方でやっぱりこの、ツイートされるとか、まあインスタで投稿される、TikTok で投稿されるみたいな、その、まあファンが何かをこうクリエイトして流通させるっていうのが、結構こう人気のバロメーターとして大事なんじゃないかなっていうふうに思いまして、まあというのもやっぱコンテンツを作る、要はなんかガシ、アイドルの好きなアイドルの写真を加工してツイートするとか、まあライブの動画を撮って編集して TikTok にアップロードするとか、まあ、こういうのってある程度熱量がないとできないことじゃないですか。ちょっとやそっと好きなくらいじゃ、その自分のね時間を自分の時間を使ってこう別に何の得にもならないというか、まあけどなんかこう発信したいっていうのが、てかまあ私の推しを知ってほしいみたいな熱量があるから、ある程度熱量があるファンじゃないとできないと思うんですよね。まあ確かにその大元のアイドルがこうツイートしたものをリツイートするとかって、まあ拡散にはつながるけど、まあぶっちゃけボタン1個でできちゃうし、まあいいねなんて特に手軽じゃないですか。だからそれに比べると、 やっぱりその、ファンの人がそのツイートとか、まあ、その子に関するコンテンツを作って流すっていうのは結構その人気のバロメーターとしてめっちゃ大事というか、むしろまあみんなね、いいねとかリツイートはまあする人は たくさんいるので、もうちょっとそのなんだろうな、どうやったらこうファンが流通さ、コンテンツを流通させてくれるかっていうのを考えた方がいいかなと思っていて、まあこれはいわゆるその切り抜きとかっていうのはいわゆる二次流通みたいな感じかなと思うんですけど、まあ地下アイドルとかになってくるとやっぱりまだもちろんそこはなかなかハードルが高いとね、やっぱりそのね、テレビやってる坂道とかだと、まあ僕ももうねテレビ家ないし、なんか YouTube で見るのもあれだから、もう最近もう本当 TikTok でその坂道の番組とかを見たりすることが非常に多くて、まあ結構こういう人多いんじゃないかなっていうふうに思ってて、そうなってくるとじゃあ何が大事かっていうと、切り抜かれるコンテンツの大元を提供するっていうのがそのアイドルにとっては大事になってくるかなと思ってます。まあいわゆるその素材ですね。結局その別にいいんですよ、配信とかでその YouTube をやるってやっぱハードル高いじゃないですか。企画してみたいな、作って撮って編集してみたいな、アップロードするみたいな、まあ、YouTube 作るの多分大変なんですよ。まあ、YouTube チャンネル持ってるアイドルも見ますけど、まあ、なかなかこう結構労力がかかる。まあ、一方配信って、まあ、ぶっちゃけダラダラ喋ってても全然 OK で、別に配信見たい人だけは 見るし、いつでも抜けられるから全然いいと思うんですけど、やっぱでも そもそもその配信すらしてないと、そのコンテンツの元となる素材がないとか、まあそれこそだからその動画をアイドルこうちゃんと X とかにアップロードした、インスタとかにアップロードするからこそ、まあたまにこう生誕とかになるとその素材を上げる人がいるじゃないですか。あ、素材じゃないや、その編集してなんかそのハッピーバースデーの動画みたいな、よく女子高生とかやると思うんですけど、まあそれっていうのもやっぱアイドルちゃんが出した動画とか画像のつなぎ合わせで編集できるって、でもね、素材はたくさん出した方がいい、まあオタク的には嬉しいんだと思います。だからまあちゃんと切り抜かれるようの、まあ切り抜かれるようって別に意識する人はないと思うんですけど、まあ切り抜かれるようにちゃんとコンテンツがたくさんあるっていうの状態をまず目指すっていうのが、まあ、一つ大事かなと思います。まあ僕も最近とかだとてるてるのてるてるっていうグループのライブ行った時に、まあまあ MC が長かった尺があって、まあそれのなんか学力テストみたいな企画があって、でそれのこう MC を俺録画してたんですよ。録画っていうかまあビデオで撮ってて、でそれをまあ結構だから5分10分、要はメンバーのなんか点数をこう順位発表していってみたいな、あとなんか珍回答を喋ってみたいな感じだったんで、それをそれこそ X に乗る2分くらいの動画に編集して、まあ、上げたりしたんですけど、まあ、ああいうのはなんか上げたくなるというか、なんかまあライブに来てない人にもそのメンバーの雰囲気は伝わりやすいとか、まあ面白いこと言ってるし、まあ、もちろんね、その実際見たらダラダラ喋ってるんですけど、そこのなんかポイントポイントだけをちゃんとキュッてまとめるっていうのが俺は結構大いい、まあ、やること自体も好きだし、まあ面白いと思うので、やっぱああいうなんかね MC とかアイドルの MC って結構嫌われがち、あもう面白くないみたいな言われるんですけど、まあある程度こう10分とか喋ればその中で、まあ、ちょい面白い部分ってあると思うんで、まあぜひ俺はアイドルさんに対しては、まあ別に MC じゃなくていいんですけど、ちゃんとそういう素材をね出してほしい。配信とかでもいいし、配信とかもねよくこう僕切り抜くツイートしたりするんですけど、やっぱその1時間の配信の中でなんか面白いことなんかたまに言うじゃないですか、まあ、そういうのを切り抜いたりとかねさせてもらえるとむしろありがたいなっていう、まあ、なんでこのじゃあ俺がツイートするのかっていうとそれはもう分かんないというか、まあ俺は割とこうアウトプットするのが好きな人だから、まあ、できるんですけど、まあでもなんかその地下アイドルに足りてないところって多分そういうところもあるかなみたいな。要はなんだろうな、その 例えばじゃあアイドルがツイートして拡散してくださいって言っても、結局まあファンの間でしか広まらないじゃないですか、それって。まあ当たり前ですけど、フォローしてる人もみんな大体一緒だし、フォローしたところでまあその人の一つ外側くらいにしか届かないんで、まあやっぱ限界があると思うんですけど、やっぱそこをさらにファンを飛び越える、その自分の今のファン以外の人に見つけてもらうっていうのは、やっぱその二次流通、三次流通みたいな、その切り抜きとかが、刺さるし、まあそれもやっぱファンがどんどんその切り抜いたものをさらに切り抜いたりとか、そうやってやっぱコンテンツってどんどん増えていくんですよね。だからひろゆきとかももうめちゃめちゃ再生されてるんですよね。だから実際のそのライブ配信よりも全然再生されてるんですよ、切り抜きの方が。まあ当たり前ですけど、まあみんな見てると思うんで、なんとなくそれは実感としてあるかなと思うんですけど、そう、だからみんな、そう、もうちょっと、その素材というか、コンテンツっていうのをどんどん出すっていうのも大事だし、まあ、でもその様子を作るっていうのが大事で、そう、切り抜かれる。ここおもろいよね、みたいな。で、ここおもろいよねって意外と本人たちは分かんないんですよ、やってる側は。だってやってる側は別に面白いと思ってやってない時だってあるじゃないですか。けど、なんか変な、そのずれ、まあ笑いって俺はズレだと思うんですけど、まあ、特にそのアイドルとファンとかだと、まあアイドルは若い女で、まあファンはおじさんだったりするんですか。でもそのギャップで笑えるというか、時ってあると思うんですよ。だからいかにそこを出せるかっていうか、まあ、アイドル自体はまあ普通にしてていいんですけど、そのズレみたいな部分をちゃんと切り抜きで表現できるかとかで、なんか普通は笑えないんだけど、普通はっていうか、そのアイドルのファンじゃない人って別にアイドルの発言に笑えないじゃないですか。けどそこに一個おじさんのフィルターをかませて、いや、ここが、まあ面白いんですよ。まあ別にそんな、明示的にやる必要はないんですけど、面白いっていうところだけ、やっぱ、アイドルに興味ない人ほどアイドルに別に時間使いたくないんで、短尺で見たいはずなんですよ。そう。だから、やっぱそこをシュッとね、まとめて、面白い発言だけまとめてあげると、まあ見やすいよね、とか。まあそう。だからやっぱり、まあこれよく言ってますけど、やっぱアイドルってどうしてもこう、今目の前にいるファンを大切にしようっていう思いがすごい強いから、どうしてもそっちばっか見っちゃうんですけど、最終的にやっぱりこう売れるっていうところになってくると、やっぱそう、今のファン以外をにどうアプローチするかっていうのを割とこう現実的に見ないといけない、そうかなと思っていて、まあそのライブ出るのもね、まあでもライブに来る人ってまあそのアイドルのファンじゃないですか。まあ対バンとかは違いますけど、でも現実そんなに新しくファンってなかなかつかないし、まあそもそもライブハウスに来る人なんてオタクの数パーセントぐらいしかいないはずなんですよ。実際自認してるオタクと自認してる人のほとんどが 90% 在宅だから、当たり前だけど、そんなライブに行くやつなんて既得ですよ。もう俺は今ほら東京に住んでて、ある程度こう地下アイドルシーンにいるから、なんかたくさんいるように見えるけど、実際はそんないないから。そんな毎週毎週3000円とか払って見に行ってチェキを何枚も取るみたいな人ってマジでまあ少ないから、いかにそこ以外にアプローチするか。でもそうなってくると、今はやっぱりこう SNS でどう見てもらえるかっていうのがまあ大事になってくるんで、やっぱりその最初に言ったその事務所とかも、やっぱフォロワー数とかを見るっていう話ですね。はい。という感じで、なんか、まあ切り抜きが大事だっていう話をダラダラしちゃったんですけど、はい。そんな感じです。